少々聖霊のバプテスマ、迷える羊。イエスが言った。御国は100匹の羊を持つ羊飼いのようなものである。それらの中の1匹、最大の羊が迷い出た。その人は99匹を残してもそれを見つけるまで1匹を探した。彼は苦しみの果てに羊に言った。私は99匹以上にお前を愛すると。トマス福音書107節。聖霊のバプテスマのゲマトリア。イエスが説いた聖霊のバプテスマの真髄は、イエスの死後直ちにトマスによりインド、チベット、そして中国にまで伝えられ、三一妙心の教義として確立された後、敬教や東方教会におけるキリスト教神学の中心概念になったのみならず、肺活現状を根本修士とする弁修や弥勒信仰、あるいは真言密教、さらには茶の湯生け花の類にまで影響を及ぼした。トマス福音書によれば、光の子ら、あるいは父の子らとしての本来の自己の認識、トマス福音書3節および5節ですが、御国の現状であり、聖霊のバプテスマの真髄である。日本キリスト教団池袋キリスト教会初代牧師を務めたプロテスタント系聖書解説者の久保有正氏によると、光の子らや父の子らのゲマトリアは153らしい。ゲマトリアというのは、ヘブル語ないしはギリシャ語のアルファベットのそれぞれを数字に換算してその意味を調べる学問のことで、例えば旧約聖書ヨブ記第2章1節で神の子たちと訳されたヘブル語ムーヒロエハーニベの各アルファベットを数字に換算し、それらを足すと40+10+30+1+5+10+50+2=153になる。ちなみにヘブル語は右から左に4。153は1から17までの整数を全部足した数でもある。1+2+3+4+5+6+7+9+10+11+12+13+14+15+16+17=153。こうした数はトライアングルナンバー、あるいは三角数と呼ばれる。三角数は1から始まり、3(1+2)、6(1+2+3)、10(1+2+3+4)と続き、153は17番目の三角数である。ボーリングゲームのピンは第1列目にピンが1本あり、2列目に2本、3列目に3本、4列目に4本、合計10本で、これら全体が三角形を成している。この後ろにもし5列目として5本並べれば計15本、6列目として6本並べれば計21本となるが、全体の形は常に三角形のままである。153は三角数の中で非常に特別であるだけでなく、すべての数の中でも非常に特別な意味を持った数である。例えば1、2、3、4というように連続した整数をかける場合、数学ではこれを4の階乗と言い、4の後ろに感嘆符をつけ、4ファクトリーと4。すると、 1ファクトリーイコール 1×1 イコール1、2ファクトリーイコール 1×2 イコール2、3ファクトリー 1×2×3 イコール6、4ファクトリー 1×2×3×4 イコール24、5ファクトリー 1×2×3×4×5 イコール120であり、これを合計すると1ファクトリープラス2ファクトリープラス3ファクトリープラス4ファクトリープラス5ファクトリーイコール153となる。また153を逆さまに読んだ351も26番目の三角数である。153の各桁の数値1、5、3をそれぞれ3乗して足すと153、1の3乗プラス5の3乗プラス3の3乗イコール 1×1×1 プラス 5×5×5 プラス 3×3×3 イコール 1 プラス125プラス27イコール153、元の153に戻る。このように153は非常に稀な数であることがわかる。この各桁の数字を参上して足すという作業を久保氏は立方体化と呼んでいる。同氏によれば悪夜の四聖書が立方体であったことにも見られるように、立方体は重要な心的象徴であり、参上という作業がそれに関わっているのだという。実はどんな数であっても、それが3で割り切れる数である限り、この作業を施せば必ず153に帰結する。ヨハネ福音書第21章11節には、シモン・ペトロが言って網を陸へ引き上げると153匹の大きな魚でいっぱいになっていた、そんなに多かったが網は裂けないでいたと記されているが、これは福音書の著者がゲマトリアに基づいて最終的に救われる人の数を示したのだという。旧約ゼカリア書第13章8から9節には、前置はこうなる。主のお告げ、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う、と述べ、最終的に神の救いに入る人々の数は、全人類の3分の1のみで、あとの3分の2は、神への信仰を拒むため、自分の罪の中で滅びることを、予言しているという。三位一体のゲマトリア久保氏によると、神学上三位一体の神は第一位格と称され、ニコキリストは第二位格、二霊は第三位格と呼ばれる。カルバン派神学者ヘンリー・シーセン、1883年から1947年著「組織神学」によれば、巫女は巫女から出た方であり、巫霊は巫女と巫女から出た方である。123はそうした順位または順序を表しており、能力や本質においてその間に差があるということではない。しかしまた三位の間に区別がないということでもなく、ヘンリー・シーセンは、三位一体とは一つの神の本質のうちに父、子、御霊としてそれぞれ知られる三つの永遠の区別があるということだと述べている。第一位格、神。 三位一体の第一家具である父なる神を象徴する家具は一である。神は唯一である。万物は神からで、神によってなり、神に帰する。一の三乗は一であり、神は全一である。第二位格、二個。二個、キリストの位格数、二の三乗は八であり、2×2×2=8。イエスのギリシャ語、イエスースのゲマトリアは888である。10+8+200+70+470+200=888も3で割り切れる数であるが、あるから、各桁の数字を3乗して足すという作業を施せば153に帰結する。さらに以下のようにギリシャ語の主キリスト、救い主、巫女、人の子、神聖という言葉のゲマトリアも全て8の倍数である。主キュリオス20+400+100+10+70+200=8×100=8+8+8+8+8。キリスト、クリストス、600+100+10+200+300+70+280=1480=8×8+8+8+8。救い主ゾーテール200+800+300+8+100=1480=8×176=8+8+8+8。ミコフィオス400+10+70+200=680=8×85=8+8+8+8。したがって8はイエス自身の救いを象徴している。第三位格聖霊。第三位格3の3乗は27、3×3×3=27 だが、聖霊のギリシャ語トーハギオンプニューマのゲマトリアは1080で27の倍数になっている。300+70+1+3+10+70+50+80+50+5+400+40+1=1080=27×40。聖霊は聖書においてしばしば息に例えられるが、人間が1時間にする呼吸の回数は平均1080回という。また1080も3で割り切れるから、例の立方体化、すなわち各桁の数字を3乗して足す作業を施すと、やはり153に帰結する。三位は別にして1。そこで三位一体の第一、第二、第三の位格は以下の通り、それぞれ神、巫女、聖霊を象徴する数字とされる。1=1、2負の象徴数、2=8、2個の象徴数、3=27、二霊の象徴数。またこれら3つの数字の合計36、1+8+27も第8番目の三角数、1+2+3+4+5+6+7+8=36になっており、36は 第一医学、第二医学、第三医学を合わせた三位一体の神を象徴している。さらに36は3つの医学の三乗の和であり、36イコール1の三乗プラス2の三乗プラス3の三乗。やはり立方体化がなされている。立方体の体積は一辺の長さを三乗して求める。縦、横、高さは別のものであっても決して切り離せない。同様に三位一体の神は未父、未子、未霊からなり、互いに区別されるが、切り離すことができない一体のものである。六芒星。六本の線分が交差する星型多角形の一種の六芒星ヘキサグラムがダビデの星としてユダヤ教あるいはユダヤ人のアイデンティティの象徴として用いられるようになったのは中世になってかららしい。しかしその宗教的使用は早くから始まり、ガリラヤの3から4世紀のシナゴーグのアーチの石材に刻まれた盾がその最も早い考古学的証左という括弧ウィキペディア。久保氏によると小さな三角形を並べてダビデの星の形にするとき最小のものは13個の三角形を必要とする。数学的には1が6芒星数の最初とされ、13は2番目の6芒星数、3番目は37、4番目は73と続く。このうち3番目の6芒星数37は特に重要な象徴的意味を有する。なぜならイエスのギリシャ語イエスウスのゲマトリアである888、キリストのギリシャ語、クリストスのゲマトリアの1480、神聖のギリシャ語、セオテースのゲマトリアの592、主なるキリストのギリシャ語、トーキュリオークリストのゲマトリアの4440、神の御子のギリシャ語、テウィウトゥセウーのゲマトリアの2442、人の子のギリシャ語、ウィオストゥアンスロープのゲマトリアの2960は、いずれも37の倍数になっている。そればかりではない。このほか、ギリシャ語版新約聖書福音書のキリストの十字架上の際のを記述した部分のゲマトリアも37の倍数になっている。例えば、マタイ福音書27章50節、息を引き取られた1480、アフェケとプニューマ。マルコ福音書15章37節、イエスは大声を上げて息を引き取られた3959、イエススアフェイスフォネーネン。ネガレンアクセプニューセ。ヨハネ福音書19章30節、霊をお渡しになった1961、パレドーケとプニューマーはいずれも37の倍数という。このことからも新約聖書聖典は最初からギリシャ語で書かれたことが伺える。また福音書の著者たちは六芒星数やギリシャ語ゲマトリアに関する相当の知識を有しており、その知識を駆使して福音書にゲマトリアを組み込んだのだろう。エフライム族とマナセ族の役割。六芒星は旧約聖書や新約聖書の背後に隠された秘義を説くゲマトリアを象徴する図像だが、この意味からすれば、陰を表す中央に切れ目のある横線と、陽を表す切れ目のない横線を上下に6本重ねた64種類のヘキサグラムにより構成される 中国古代の墨線の書壁橋も天文神事の背後に隠された秘義を説くゲマトリアの一種と言えそうだ。この2種類の横線を弧、64種類のヘキサグラムを毛という。壁橋は殷の時代から蓄積された墨字が周の時代に集大成されたもので、魏晋南北朝時代の元学の大家王室は、ケ・ヘキサグラムは特定のオブジェクト、字の背後にある一般原理、魏を識別するためのものと説いている。大新慶教流行中国碑は、三一妙心の誠の主アッツ・ラースは、十字を干渉して四方を定め、資源を起こして風を起こし、二期陰陽を生じたと述べ、三一妙心こそアッツ・ラース、ヤハウェの実体と説いているが、中国の春秋戦国時代の思想家老子は、宇宙の創生に触れて、日記は1を生じ、1は2を生じ、2は3を生じ、3は万物を生じ。万物は陰を置いて陽を抱き、中期をもって和をなす。道徳教42章と述べている。王室は壁橋の理念に基づいて、すべての現象の根底にあってこれを統一するのが一であり、毛を構成する六本の項の一本が基本原理を、他の五本が二次的原理を表している。これらの原理により一が成り立っていると説明している。六芒星はユダヤ教やキリスト教のほか、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教の宇宙図の中にも見られ、英語版ウィキペディアは共通する起源を有する可能性があると指摘している。また、ゲマトリアは英数字コードのアッシリア・バビロニア・グリークシステムとして始まり、後にユダヤ文化に取り入れられたという。中国初の帝国、清王朝を築いた遊牧民の教族や、日本列島先住民の縄文人、さらにはチベット人に特徴的な Y 染色体で遺伝子を保持するとされるエフライム族とマナセ族が、インドの六芒星の図像や中国のヘキサグラム、ケの理念をメソポタミアにもたらし、同地におけるゲマトリアの発祥に寄与したのではなかろうか。最初期の六芒星の図像がガリラヤのシナゴーグに刻まれた3から4世紀は、くしくもエフライム族やマナセ族が日本列島に大挙到来した大和王権の創世紀に一致しており、日本文化に六芒星が取り入れられたのもこの頃に遡るのかもしれない。迷える羊。イエスが言った、肉には100匹の羊を持つ羊飼いのようなものである。それらの中の1匹、最大の羊が迷い出た。その人は99匹を残してもそれを見つけるまで一匹を探した。彼は苦しみの果てに羊に言った。私は99匹以上にお前を愛すると。トマス福音書107節。トマス福音書107節の迷える羊の例えは、マタイ福音書18章12から14節とルカ福音書15章4から7節に並行記事が存在するが、マルコ福音書には存在しないため、原点は九五六ということになる。ちなみに、九五六とはマルコ福音書にはないが、マタイ福音書とルカ福音書に存在する並行記事の共通のソースを意味し、 1900年頃までに成立した最も近代的な福音書交渉学説の一つとされる。日本語版トマスによる福音書の著者新井笹口によると、マタイ福音書の12節よりもルカ福音書4節に伝承の固形が残されているが、マタイ福音書の13節は9に近く、ルカ福音書の5から6節はルカによる旧の書き換え、マタイ福音書14節とルカ福音書7節はいずれもマタイとルカによる編集譜である。これに対してトマス福音書107節はマタイ福音書とルカ福音書の編集譜が除去されており、全体として旧語録の固形が保存されている。トマス福音書では例え全体が御国の例えとされており、例えの試着点が羊飼いにされているため、トマス福音書に特徴的な例えの人間論化の傾向が見られる。また、迷い出た羊が最大の羊とされていることから、トマス福音書20節76節96節同様、救われるべき人間の本来的自己を示唆している。苦しみの果てにはイエスの受難を暗示し、99匹以上にお前を愛するは100匹に不可欠な1匹だからである。これをトマス福音書全体の人間観および救済観に照らして解釈すると、元来人間の原初的存在、すなわち御国に属していた本来的自己、一匹の最大の羊が非本来的なものの中に迷い出たために、原初的存在、とりわけ本来的自己の具現者羊飼いがそれを探し求め、それを見出そうとした。この場合、原初的存在の具現者は直接的にはイエスを指しているものと見られるが、本質的には人間の事柄なのである。99匹が原初的存在に属しているとするなら、トマス福音書107節の例えはマタイ福音書18章12から14節の例えとほぼ同様の趣旨に見える。100匹の羊はトマス福音書では本来原初的存在に、マタイ福音書では本来教会共同体にそれぞれ属すべきものと考えられており、その限りにおいて99よりも1という逆説はどちらも成り立たない。しかし、トマス福音書では100になるべき1が1を欠く99以上に愛されているのであって、1それ自体が愛の対象ではない。この点に関しては、トマス福音書とともに長浜寺写本に含まれていた真理の福音の迷える羊の例えの解釈に一層明瞭に認められる。古代においては、99までは左手で数え、100以上は右手で数える習慣が存在し、左手は不完全、右手は完全を意味した。ゆえに、最後の一匹は大いなる右手に属し、100は父を表しているというのである。エイレナイオス、西暦130から202年は、その著、異端反駁の中で、バレンティノス派グノーシス者のマルコス派がこの種の解釈をしていたことに言及している。いずれにしても、トマス福音書は迷える羊の例えに最大の羊という一句を加えて、これを羊飼いの苦難の動機とし、最終的にイエス自身に、私は99匹以上にお前を愛すると語らせることにより、人間の本来的自己を取り戻す魂の救済者としてのイエス像を描き出しているという。いかにも。